ヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
では、
はい、
アップデートから行ってみましょうか。
はい、今回はニューヨークの地下鉄の対話型シート車両が引退、はい、うんうん、川崎車両の新型導入へっていう内容です、うん。
はい、
あの今ってニューヨークの地下鉄って2種類走ってない、うん、なんかちょっと古い、
はいはい、2種類、あ、はいはい、古いやつと
古いやつと新しい、
あの電光掲示板とかで駅が流れるやつとね。
そうそうそう、うん、
まあ流れるってほどあれでもないですけど
そうそうそう、
日本みたいなことはないですけど、
ないないない、うんうん、だけどその古い方の車両が今、うん、現在ね、うん、B ライン、 D ライン、N ライン、うん、Q ライン、うん、でこの4路線で対話型シートっていうのが使われてて、その、うん、なんて言うんだろう、対話型シートっていうか、ちょっと向かい合うみたいな感じのね、
はいはいはい、
シートになってね、この古い形って、ね、
だから、うん、いろんな方向向いてる人がいるんです
よ。そうそうそうそう、進行方向向いてる人もいれば、後ろ向きの方向の人も座ってたり、横向きの
人、まあ、横向き
もいるみたいな。
うんうんうんうん、
そう
そうそうそう、あれ、うん、まあちょっと特殊な形ではありますよね。日本とかであんまり見ないから。
そうなのよ。あれね、うんうんうんうん、足ぶつかるんだよね、ちょっと。
はいはいはい、わかります。狭い時あります
よ。狭い時奥
入れないなみたいな。
でまたこれまた私がね、この古い車両の路線なんですよ、
うん、
だから、うん、ちょっとね嫌だったんだけど。
でも旧って昔は、うん、
そうなのよ、
新しくなかったですか。
そうなの、
コロナの後ですよ、変わったの。古いのに、あれなんで旧古いのに変わってんのって思いませんでした。
急に古くなったのよ。あれなんで、
わかんない。
逆ならわかるんだけど、
うんうんうん、
なんか新しいの乗しといて古いのになんか逆戻りみたいな。格
下げってなかなかないですよね。
格下げない。すごいね。だからずっと嫌だなとは思ってたんだけど、
うんうんうんうん、
なんかね2028年までにこの未来型っていうほどのものでもないけど、う
ん、ドラえもんみたいなこと言いますね。
そう、まあね、ニュースによるとこの未来型車両に全部置き換える計画らしいです。
その古いのだけですよね。
うん、古いのを全部この新しい、うん、まあ、未来型の車両にして、まあ、もらえるみたいなんだけど。
それはいつからですか。
いつからかな、なんか徐々にだと思うんだけど、こう、
あ、
徐
々に、はいはい、にこうガラッと変えるんじゃなくてね、うん、
2028年までに全部を置き換える計画、まあ予定、
はいはいはい、
みたいなんだよね。
なるほど、なるほど。
そう。で、ね、私が思うに、この未来型って言われてるこの車両って、
うん、
R2211?211、うん、って読むのかな、
うん、
なんだけど、うんうん、これね、川崎車両を使って、うん、
日本のね。
日本の使ってるんだよね。
うんうん、
で、これに全てがなるっていう、うんうんうんうん、まあ、だから日本のものがもう地下鉄全部そう走ってるってことですよ。
おー、すごい。
素晴らしくないですか。
へえ、すごいですね。
そう。
おめでとうございます。
おめでとうございますっていう感じで。
おー、すごい。なんか嬉しいですね。
嬉しい。だからそれで追加で640台、
うん、
この車両をね、注文することを決定したらしいんだよね。うんうんうん、まあ、ちょっと何ヶ月か前だけど、そう。
うんうんうんうん、
で、合計で、1175台らしいんだよね、うん、
はいはいはい、
これすごい金額だと思わない、多分。
そうでしょうね。
いや、そうじゃない、多分。
え、日本で作ったものを持っていくんですかね。
どうなんだろうね、もしかしたら
こどうやって
デザインとかは、ね、いや、どうなんだろう、こっちでもしかしたら作ってるかもしれないしね、作るのは、うん、どうなんだろうね、どう、
うん、川崎の人たちが来て作るとか、そういうことではないんですかね。
だって1175台も。
運べなくないですか。
そう。
うん。
まあ、わかんないけど。だって、うん、トヨタとかも全部こっちに工場あるよね。こっちのやつは。
そうですね。
うん、
結構車とかはね、うん、いろんな国に。
そうそうそう。
ありますよね、うん。アジアもたくさんあるし。
まあでも電車はね、でかすぎて。
うん。うん、
こう船。
ちょっと。
で、ちょっと。
船沈みそうじゃないですか。
沈みそう。
何百台も運んだら。
いや、何百台一気には無理かもね、みたいな。
うん。
そう。
へえ、面白いですね。
そうで、なんかね、予算が17億ドル。うん、
はあ、なるほど。
規模の近代化計画の一環って書いてある。うん、近代化って。
へえ。まあでも近代化になるでしょうね。それだけでイメージがやっぱり違うじゃないですか。
違う。
あのなんていうの、
うん、
やっぱりあの古い電車ってちょっと暗いじゃないですか。
いやめちゃくちゃ暗い。なんかね黄色いんだって、あの何明かりが。
そうそうそうそう。
なんだろうあれ、
うんうん、
古い明かり。
だからやっぱり雰囲気も、
うん、
そうなんか暗く見えるじゃないですか。
なんかね犯罪が起こりそう。
そうで時々電気とか消えたりするでしょ。
消える。
あれ消えたみたいな時あるじゃないですか。
そんなの日本ないよね多分ね。
ないない。
やばいよね。
そうあれやっぱりね、あの例えばちょっとこう地下鉄怖いっていうイメージとかもね、うん、そういうのもあると思うんですよね。
あるあるある。
それがちょっとこうパッと明るいと、
うん、
やっぱり、まあ、犯罪のこう、ね、防止にもなるかもしれないし、
うん、
なんかあのコンビニがちょっと暗いところと明るいところがあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
やっぱ明るい方がなんかこういいパッとして見えますよね、うんうん、暗いとなんかあらなんか大丈夫かなこのコンビニみたいな。
そうそう
イメージないですか。
そうそうそうある。なんか食材も綺麗に映らないっていうか、
ね、そうそうそうそう、うん、
美味しそうじゃないみたいな。
そうなんですよ、
わかる。
そういうのってやっぱりね、うん、大事だと思うんで、
うん、変わってほしいよね。
まあなんか雰囲気は明るくなるんじゃないですかね。
そう、それもあるし、座席なしのスペースとかがちょっと多くしてるらしいのね、うん、今までのより。
そうなんですか。わざと。
わざと。そのドアの開閉とか
うん、うん
のこう幅とかも147センチで、既存の車両より20センチぐらい広く設計してて、でそのまああの降りたり乗ったりする時のそのなんていうの、あの停車時間が短縮につながる。
ああなるほど。
からそうあの早くまあ着くっていうか、あの何時短になるっていうからしい。
へえ、そうなんですね。
あと車内はもう全部監視カメラ。
あ、新しくね。
新しく
なるやつだからもう、
うん、もう全部監視カメラと、うんうんうん、あと運行状況とか駅を表示するデジタルディスプレイも、うん、まあ設置されてるっていう。
おお、なんかちょっと日本みたい。
そうそうそう。で見るとなんか座席が全部真っ黒なんだよね。うんうん、
絶対それ汚れが目立たないんですよ。
うん、そう。でも今あるその川崎車両でも水色じゃん、
うん、
あのこっちの新しい車両、
はいはいはいはい、
まあ、今走
るグレーみたいな、なんかね、
うん、グレーのようなブルーのようななんか、
うん、ちょっと、うんうん、わかるわかる
感じ、
はいはい、ブルーですね、
うんうんうん、あれさえもちょっとなんか引っかき傷みたいなのとかもうすでにもうめっちゃあったりするじゃん、うん、
はいはい。うん、でも逆に私は汚れが見えた方がいいですけどね、うん、だって汚いじゃないですか本当に。
確かに。
で、分かんなかったらそのまま座っちゃうかもしれないじゃ
ない
ですか。本当
だ。
ねえ。
大丈夫これ。いやいやいやいやいやいや。
で、掃除もちゃんとしそうになくないですか。
汚れてないわ。絶対してないしてない。しかもホームレスもたくさんいるし。
そう。
分からないよねこれね、汚れ。
ねえ。
確かにこれちょっと。
絶対この方が。
言ってよ、これ。
言います、どこに言ったらいいんですか。
MTA に。
MTA に
ちょっといい、まあ、早めにこれまだ作ってなかったら
絶対変えた方がいいよって言って。
だって黒い、
ちょっと MTA にそういうのがあるか聞いてみよう。
だって汚れて結構黒いの多いもんね。
そうですよ、
やば。
なんかだってジュースとかこぼしててもね、わかんないと
か
あり
そうじゃないですか。わ、今気づいちゃったじゃん。
FTA に連絡だ。
まあでも多分めっちゃ考えてこれになったとは思うんだけどね、
う
ん、
まあそりゃそうでしょうけどね。
そう、
まあ、そりゃそうなんでしょうけど、どうなんでしょうね。
そうね、一応ね、だからなんかラッシュ時とかって結構乗る、うん、乗らない。
ラッシュ時そんなに乗らないですね、う
ん、そんなに乗らない。私ね結構乗ってたのよ、うんうん、その時もう本当に足の踏み場もないっていうか、はいはいはい、自分のスペースもう本当になんていうの、 確保するの大変でさ、すごかったんだけど、でもやっぱこの車両だと、そういうなんていうの、座席がないところとかもあるから、そのラッシュの時とかはすごいいいのかもしれないね。いっぱい乗れるっていうか、こう。
なるほど。
っていうのもあるし、あとそのドアの横の手すりみたいなところもちょっと高めに設定してて、こうよく座ったりする人がいるんだけど、その手すりに。それができなくなったりだとかして、なんかすごいね、今までのその、こうだったらいいのになみたいなのがちょっと工夫されてる車両にはなってるみたいです。
なんか、あの、たまにあるじゃないですか、その手すりが斜めになってるやつ。
あるあるある。うん。
あれはだから、あれ一番最新ってことですか？
うん、あれ最新。それと変わらないね、今回のこの211ってやつは多分。
なるほど。なんかね、私も、あれ何ラインですかね、私もなんか、1回か2回ぐらいしか、まあ、そんな乗ったことないんですけど、なんか見た時に、あ、なんかこの電車新しいんだなって、なんかちゃんと考えられてるなって思ったんですよ。
E ライン？
いいかな、ちょっとね、何だったか覚えてないんですけど、あんまり乗らないラインだったんで、なんだろうな、まあ、分かんないや。
そうだね、私もどれっていうのは分かんないけど、まあでもこの、ね、BDNQ 以外はもう新しいものになってるっぽいから、その中のどれかなのかもね、分からないけど、
なるほどね、へ
ー、そうみたいよ。
まあでもいいですね、よかったよかった、私たちもいいし、
そうよ、
日本も良かったし、
いやいや明るくなるのがちょっといいね、あの電車がね、
ですね、
あとカメラが、
ね、あ、そうですね、カメラまあね絶対ですね、
本当に怖いから電車の中、良かったです、
はは、なるほど、
はい、そんな感じのアップデートでございます、
まあ、また見たら報告します。
そうだね、徐々にだから、そうよ
ですね、はい、ということでテーマに入っていこうと思いますが、
はい、
今回は、はい、アメリカの冠婚葬祭をちょっと話してみようかなと思ってるんです。
はい、
ま、って言ってもね、私もそんなすごくたくさんのね、あれに行ってるわけじゃないから詳しくはないんですけど、あのね、ちょっと面白い記事を見つけたんですよ。
はい、
というのがですね、ニューヨーク州で人の遺体をコンポストすることが法令化されましたというニュースなんですけど、まあコンポストっていうのが何かっていうと、あのあれですね、生ゴミとかね、よくコンポスティングっていうのが、例えばそのまあ要はざっくり言うと、こうまあ土に返す、自然に発酵させて土に返すっていうことなんだけど、それを遺体にも、遺体をコンポストするということが、まあ法律として OK ということにニューヨーク州がなりました。これね、私全然知らなかったんだけど、アメリカでは、あの他にももう合法化されてるところがあって、ニューヨークがまあなんか今回追加になったんですけどね、まあ例えばカリフォルニアとか、4
週目みたいだね、
ワシントン州が一番最初だったらしいんですよ、でそこからコロラド、オレゴン、あとニューヨークと一緒にカリフォルニア、バーモンド州も2022年に合法化ということらしいです。まあアメリカって土葬が多いじゃないですか、日本はね火葬ですけど、例えば土葬にするにしても、環境が良くないっていうことを言われてるらしいんですよね。
そうだろうね。
例えばその下水とか土壌に影響がいろいろあるらしくって、あのね、その遺体に対して薬剤をやっぱりすごく使うらしいんですよね。その量が結構11リットルって書いてあったかな。でそれをやっぱり土にもね、やっぱりその化学薬品だから、そのまあ環境に良くないって言って、まあ、例えば火葬も、まあ、その焼くのに燃料がいったりとか、やっぱりそのね二酸化炭素がとか、そういうことをまあ言われているの で、 でこの遺体をコンポストするのはナチュラルオーガニックリダクションといって、あの遺体を木のチップと一緒に数週間容器に入れて堆肥化するということらしいんですよね。 まあなんかそのシアトルのね遺体の堆肥化会社っていうのがあるみたいで、まあ土に帰るだけだと、例えば木や植物とかにね生まれ変わったりとかできるみたいな。
なるほど。
まあ肥料ですよね。そうということがまあ言われてるんですけど、私はでもこれね、なんかすごくいいじゃんって思ったんですよ。
まあそうだ ね、
なんかすごく自然なやり方なんであれば、まあだってねその土に、例えばその土葬なり火葬なり土にまあ最後ね埋められるわけじゃないですか、死んだらね、そうでだったらなんて言うんだろう、もう一緒かなと思って、だったらその何か一つでもねいいことがある方がいいかなって私は思ったんですけど、
確かに、
まあ、なんか反対派もやっぱ多くいているらしいんですね。でやっぱりそのコンポストっていうのはゴミとかそういうのを減らすためにする方法であるから、なんか人間は家庭のゴミとかじゃないみたいなことを言ってる人たちもやっぱいるらしいんですよね。まあなんかその意見はね、まあわかる、まあそうやって思うのもね、やっぱりわかるのはわかるけど、まあ別にゴミと一緒にしてるわけじゃないかなと私は思うんですよね。
なるほどね。
なんかこれは、まあ、新しいやり方じゃないですか。
そう思う。だから私はやっぱ昔のやり方でずっと来てるじゃん。仮装と土装しかなくて、今しかないのかはちょっとよくわかんない、まあそれが大半を占めてるわけじゃん、で、それでやっぱり、なんて言うんだろう、やっぱり何でもアップデートしていかないと、やっぱ今と昔は違うし、何もかもこの情報の数だったりだとか、いろんなことがね、だから私はこういうふうに新しいなんていうのやり方が出てきてもおかしくないと思うし、でもそれを決めるのは本人であったり、家族であったりがその選択肢を持ってこう選べればいいのかなって思うんだよね。
そうですよね。
アメリカなんかはやっぱり宗教とかでこういろんなみんな価値観があったりだとかしてる習慣があったりだとか、そういうのもあるから、そのやっぱり土葬がいいって人もいれば仮装がいいって人もいるし、
そう、このやっぱ反対してる人たちってのはやっぱりね、宗教のあれらしいんですよ。
そうだよね。
で、まあそれはね、なんて言うんだろう、宗教上の自由があるので、あれがあるじゃないですか、臓器提供とかあるじゃないですか、脳死の時に、ああいう風に、例えば私は OK ですよとか、そういう風な意思表示をできる場があって、まあ、それを尊重すればいいんじゃないかなと思うんですけどね。
そうそう、だから別に自分の、したい方法というかでいいんじゃないのかなって思う、だから選択肢があるから別にそれじゃなきゃいけないってなってしまったら、ちょっとそれはね、なんか自由があるからやっぱりあれだと思うけど、決められるんだったらいろんな方法があっても別にいいんじゃないのかなって思いました、
そう、なんか新しくまたこういう道ができて、そういうことにね、興味を持つ人もいるかなと思ったから、なんかね、そう、まあどこでね死ぬかなんて私たちわからないじゃないですか、いつね。だからまあね、自分が死ぬ時にどうなってるのかなとか思うけど、まあなんだろうな、人に迷惑をかけないぐらいの感じで死ねたら一番、
そうだ、
後もね、死んだ後も
本当にそう思う
って思うから、
なんか死ぬっていうことちょっとあんまり考えたくはないけど、やっぱそれも考えないと自分の最後までね、って思うのがあるけど、こうなんか、なんだろう、これ私知らないんだけど、仮装とか土葬とかってお金ってどれぐらいかかるのかちょっとよくわかんないけど、この記事をね読んでたらね、このその60日で土に帰るっていう、この人間の堆肥化のプロセスみたいなのが、なんていうんだろう、ワシントン州のグリーン葬儀サービスっていうリターンホームっていうところがあるらしいんだけど、それをやってるね、そこだとその料金が4950ドル、63万 6,300円、まあ日本円にするともうちょっと高いかな、今のレートでいくと。まあそれぐらいかかるらしいんだよね。はい、で、はい、それってね、この私わからないんだけど、この仮想とか土装っていくらぐらいで、どのぐらいのこう違いがあるのかなと思って、これ。ね、だってお金ないとできないわけじゃん、ね、自分がこれしたいって思ってもね。それは残しとかないと、これ、できないよねって思うから。
これ やるだけのね。
そうそうそうそうそう。私、
残しとかないと。
そう、私、これ、お金をね。うん、したいってなっても、この今のところね、この4950ドルないと、できないよねっていう、うんうん。
今ちょっとね、調べてみました。
うん。
アメリカの土装の値段。
うん。
うん、土装はね、うん、平均的なアメリカの葬儀費用は8,000ドル、
うんうんう
ん、まあでも100万として、うんうん、まあそんなもんですかね。ちょっと私日本のとかも全然わかんないけど、でもこれ葬儀費用だから全てが入ってるってことですよね、きっと。
うん、そうだね。まあこれも、まあ、
もちろん州によって、
う
ん、
そうそうそうそう、
違うみたいなんですけど、うん、例えばこのミシシッピとかって言ったらすごい安いみたいなんですよ。
あ、なるほど、ね、
でハワイとかがすごい高いみたいです、
うん、
倍以上。
あら。
で仮装はもう少し値段が安いみたいですね、
うんうんうん、なるほどね。
だからその仮装を選ぶっていう人もいるみたいですよ、うん、そういう理由で。
まあでも安いって言ってもまあそこそこはね、うん、みんなどうしてるんだろう、
ね、平均、うん、これでもちょっと前2017年の記事なんで、うん、また値段は多少上がってるかもしれないですけど、うん、平均ですよ、
うん、
だいたい1000ドルから3000ドル
みたいです、うん、あ、だいぶ安いね、
うん、
へ、じゃあやっぱ仮想が一番リーズナブルだね、
うん、
うん、
ニューヨークはやっぱちょっと高いみたいですね、
うん、そりゃそうだよね、
平均ですから。
うーん、まあね、これワシントン州の値段だからね、ワシントン州のこのオーバーンにある施設とかの場合だから、
うんうんうんうん、
この場合はこの施設への輸送料金とか、うん、この退避か死亡診断書などの必要書類の準備でできた退避を家族の元に返すといったサービス内容が含まれるって書いてあるから、まあ結構これもパッケージみたいな感じの値段、この4950ドルっていうのは、うん、みたいなんだけど、これニューヨークのね値段だったらもうちょっと高いんだろうね。
そうでしょうね、
ワシントン州よりは。わかんないけど、
うん、まあそれはそうでしょうね、やっぱりね、大きい都市に行けば行くほど。
うん、だから死ぬ時に借金まみれで死ぬ人とかもうちょっとどうするんだろう、これ。え、だってそんな人いっぱいいない？
まあそうですよね、できないっていう人もいますよね。
どうするの、お金ない人は。
まあ例えば家族がいたりとかしたら、
うん、
まあ、何とかするかもしれないし、そのね、親戚とか、うん、その、
の人たちがね、ま
あ、そういう、うん、うん、お葬式とかって、やっぱりお金を多少持ってったりとかするから、うん、そういうのでなんか、うん、なってるのか。ま
あ、でも、そういう人たちはいいけど、孤独に死ぬ人もたくさん今なんかいるじゃない？
そうですよね。
そういう人とかはどうなるんだろうって、私すごく。
あれじゃないですか、やっぱり、うん、なんですか、日本でいう、 こう、まあ、無縁仏みたいな感じの、うん、こうみんなでみたいな風にあるんじゃないんですかね。ちょっと私も詳しくね、そういうとこわからないんですけど、
でもね、こうなんか高いなと思って、このまあいろんな種類あるけど、
うん、
ね、
うん、
これは貯金しとかないとダメですね。
そうだから私ね、あの、まあ、日本にいる時ですけど、私保険、まあ、1個掛け捨てのに入ってたんですよ。それはまあ入院とか、
はいはいはいはい、
あの、まあ、怪我をした時とかですね、自分が、
うん、
そういう時にまあお金が下りるようにはしてたけど、あのね、死んだ時に入るお金が、その保険が10万しか入れなかったんですよ。
あら。
で、なんか私それちゃんと見てなかったというか、多分若かったから、まあそれで別に今はいいと思ったんだと思うんですけど、なんかある時ふっと私死んで10万しか入らんかったら葬式代にもならんかとか思って、これは残した人に迷惑をかけると思って、 せめてお葬式代が出るぐらいの保険に入っとこうと思って、もう一個、まあ、貯蓄的なやつで、入りましたね。
偉、うんうん、い。
いや、なんか、ある時に、私、死んだら10万かって、なんかすごいちょっとショックを受けて。
10万じゃ、だってね、焼くこともできないんじゃない？
多分。
資金なんかも全然できないでしょ。
あいつ、かん、なんか、アレクサが反応して。あいつ、もうちょっとごめんなさい。
ガーベッジデイ。
ガーベッジデイ。はい。そう、だからね、さすがに、まあなんか、あいつ金も残さず死にやがってとか言われちゃいけないから。
そうですね、本当に
そうそう、
悪口言われてね、
ちゃんとして死ねよとかね、うん、言われちゃうからね。まあそうしましたけど、まあでもやっぱり今でもね、なんかまだ自分が死ぬ時のことってピンときてないから、
そうだね、
まあわからないですけど、まあいつ何があるかはね、わかりませんから。
本当にそうよ、
一応ね、そういうことだけはまあしときました。
どうしようみたいな。
うん、
いや、貯金しとかなきゃなって思いましたよ、こういうの。
死ぬ時のために貯金をするって。
だって高いんだもん。えーって感じ。
ねえ、いや、まあ結構やっぱりしますよね。
いや、するよ。だって生きてる間にもすごいお金使うのにさ、死んだ後のことまで考えなきゃいけない。なんて人生なんだって思って。
ねえ、何をやるために生きてるんでしょうって感じですけど。
どうして生まれてきたんだろうみたいな。
死ぬことを考えながら生きて、生きたくないですけど。
そうだよ、本当に。いやーねー、あ、そうなんだ。
まあなんかね、まあ、今回ちょっと冠婚葬祭にしてみたんで、アメリカのその、まあ、冠婚葬祭、結婚式であったり、お葬式であったり、はいはい、いろいろこう日本と違うところがあるなって思ったこととかがあるから、いくつかね、なんかそういう話をシェアしてみようかなと思うんですけど、はい、私なんかね、その前にお葬式行った時は、まあまあやっぱりチャーチでやるんですよね。で、まあ日本のお葬式って結構、なんかこうやっぱ笑顔も出しちゃいけないぐらいのこうやっぱりちょっとこう、
そうね、
シーンとした感じでこうするじゃないですか。
そうね、
でもなんかアメリカの、まあ、それもちろんね、人にもよるんでしょうけど、お葬式とかって、まあ、なんかこうみんながもちろんそれはね、悲しんでるんですよ、悲しんでるんだけど、こうスピーチとかでも彼はこんな感じでああでこうでみたいな、例えばそのね、亡くなった方のことを言う時とかに、なんかこうみんながハハって笑ったりとか、あ、なんかそういうのもちょっとこうね、雰囲気が違うなってなんかね、思ったりしたことがありますね。
ちょっと行ったことないな、お葬式。
まあ、お葬式ってね、まあ、そんなめったらあることでもないんであれですけど、あとなんかね、日本ってそのお葬式が終わったらすぐ火葬場に行くじゃないですか。だからなんて言うんだろう、もう死んだらすぐお葬式しないとみたいな、もう早ければね、早い方がいいみたいな感じじゃないですか。まあもちろんね、その大きな、なんて言うんですか、お葬式とかね、車葬とか、そういうのとかはまた別なんでしょうけど、こっちって、亡くなってから、2、3週間後とかにやったりとかっていうのも全然あるみたいなんですよ。まあだからそれがその薬剤を使って多分保存してるんだと思うんですよね。でそのお葬式も行った時に、私なんかだからそれもびっくりしたんですけど、あ、すぐとかじゃないんだみたいな。そう、その時に、あとまあその人しきりね、まあ、お葬式大体まあ流れは一緒ですよね、こうあって、はいはい、最後にやっぱりこうみんなが会いに行くんですよね、こう顔を見に近くに、お墓じゃないや、棺桶のね、で、その時に、まあ、それは日本でも最後にこうお花とか入れるのがあるじゃないですか、あの時にね、こうまあ最後のお別れみたいなのをするんですけど、アメリカのね、まあ、それはもちろんね、いろんなパターンがあるんだとは思うんですよ。でも私がその行った時っていうのは、こうね、その棺からヒューってこう起こすんですよ、リクライニングみたいにして。で、ちょっとこう みんなに見えやすいような感じ、なんて言うんだろう、そう、まあその、立ってるみたいには起こさないですよもちろん、
うん、
でもちょっとこう
上半身
体を浮かして、うん、そうそうそうそう、
うん、
してこう、あ、なんかそれもなんかねちょっと初めてだったから、あ、こういう風にするんだと思って、そう見てたんですけど、その時にね日本の、まあ、それおベビさんのいとこだったんですよ。で日本ってやっぱりそのね、
うん、
やっぱ違うから、そのすぐ亡くなったらすぐするんだよっていうこととか言ったら、なんか、うん、そんなのなんか急すぎないかみたいな感じで、すごいなんかびっくりしてたけど、
まあ急だから本当にみんなあれ大忙しだよね、
うん、
本当に、
うん、そうそうそうそう、やっぱりね、そのなんか、うん、何の予定よりそれをもう優先しちゃうじゃないですか、
うん、
だからそういう風になっちゃうからみんな困るじゃんみたいな感じだったんですよまあ確かにねみたいない
やそうだけども、それしょうがない、もうそういう文化だよね、
そうそうそう、ね、そういう風にね、まあ、なってますからね、
うんうん、
でなんか大体そのお葬式とかが終わったら、みんなでその、うん、あの土葬するのにお墓に行くんですけど、なんかねその時に私、
うん、
まあ、ちょっと不謹慎ですけど、ちょっとそれに、うん、あの、うん、それね見たかったというか、
うん、
あの話で聞いたことがあって、
うん、
例えばこのいわゆるその霊柩車ですよね、うん、とかその後に続く車すべてはこう、はいはい、もう道路全部最優先になって、どの車もやっぱり全部止まって、まあ、言ったら緊急車両扱いぐらいするって言って、そのお墓に行くまでですね、家族とかも全部、家族の車とかも全部通るまでっていうのを聞いてたから、あ、なんかこれが見れるのかなと思って、ちょっと私は見てみたかったんですよそれを。でもねその時、あの聞いてみたら、あの、え、今日今からそのお墓に行くのって言ったら、なんか今回はそれとは違うって言って、その、あのその時はね、彼の遺体はこの後フロリダに行くから、こっちのお墓に行くことはないって言って、あ、そっかと思って、なんかまあそれ見れなかったんですけど、結局、
え、飛行機とかで行くの遺体は、
どうなんですかね、まあその家族のあれによるんですかね、飛行機で運ぶことも可能でしょうけど、まあ、車とかで行くかもしれないですよね、こっちだから。
そんな遠くまで、アメリカって広いもんね、
広いですね、
からそんなところまで、すごい距離だよね、へえ、
そうって言ってましたその時はね。
あ、そうなんだ。
そう、あとなんかね、格好とかもなんか全然違うんだなってなんか思ったんですけど、まあ、もちろんフォーマルな場合とあれでは違うんだと思うんですけど、まあ、そのね、まあ、家族のそのお葬式だったから、なんか日本って絶対喪服じゃないですか、それ以外、まあ、よっぽど緊急にね、お通夜とかだけだったらあれかもしれないけど、まあ、お葬式だったら完全にね喪服がいるじゃないですか、でもこっちってなんかまあ黒っぽかったら何でもいいみたいな感じなんですよ
ね。
なんかドレスコード黒みたいな、
それ
のパーティーかなみたいな、
なんか別にだよね、そんなに、
うん、別に
みんな
正直黒じゃなくても黒っぽかったら OK みたいな、
うん、すごいラフだよね、
そんな感じですよね、そうそうそうそう、ラフです、ラフ、すごく、
そこまで形式ばった感じじゃない、
なんかかっちりしてないというか、別にそのねちょっとふわふわしててもなんかフリフリしてても別にいいしみたいな、
いや本当にそうだよね、
ね、
あれ全然
そんな感じなんですよね、だってその、なんか香水とかバンバンつけたり、なんかチェーンのなんかゴールドのとかつけて、なんかこうなんかおしゃれしていっちゃうのみたいな、なんか
わかる
そういう感じでしたね本当
ねえ、なんだろうね、
ねえ、
ドラマとかでも見ててもなんか別に黒じゃない人もいたりして
そうそうそうですよね、だからなんかまあ
いいんだ、
私もだからその時は、まあ喪服とか持ってきてないから、あの、まあ普通に黒い服で行きましたけど、
ねえ、そう、全然違うよね、
ねえ、なんかそういうのもすごい違うなと思って、
確かに
観光総裁にしちゃったから、結婚式のこともなんか言っときましょうか、
そう、ずっとあの葬式のこと
を、ね、
言ってんだけど、まあ私もでも結婚式も出たことないしな、
なんか 結婚式とかもね、なんか、うん、結構、うん、こっちの結婚式ってとにかくなんかもうパーティーって感じだから、なんかもうもう本当 DJ がいたりとかして、みんな踊ったりとか、
そ う,、ね、
そういう、
う
ん、席誰もおらんけどみたいな、なんか、うん、みんな踊り行っちゃったみたいな、
うん、
感じの結構にぎやか な,、うん、なんか結婚式とか多いかなと思って、
うんう
ん、あとなんかねこう、うん、まあ、引き出物ではないけど、なんかそういう感じで、
うん、
あの写真立てとかをみんなに配ってたりとか、うん、なんか、なんか勝手に持って帰っていいよみたいな感じでバーって置いてあったんですけど、
うん、
その時は、
うん
うん、なんかそういうのが、
うん、
なんか日本ってねこう何も各自の机に置いてあったりとかするじゃないですか、きっちりね。あと、
うん、
なんかそういう金額とかも結構きっちり決まってるじゃないですか。なんか友達だったらいくらとか、
う
ん、なんか親族だったらいくらとか、
ね、
なんか、まあ、最低ラインとかもねもちろんあるけど、
ね、
まあ、アメリカももちろんあるんでしょうけど、その、うん、なんかなんて言うんだろう、きっちりしてないですよね、あんまり。ざっくりしてるというか、
まあ人がきっちりしてないからねだからやっぱりそういう全てにおいてきっちりしてないよね、うん、そのあの決まりがそこまで
ざっくりね、
ざっくり、
うん、
まあいいところでもあり悪いところでもあるね感じだよね、
うんうんうんうん、
そうだね。
そう、なんかあとね、
うん、
あ、これもすごい違うなって思ったのは、うん、あの招待状がまずこう届くじゃないですか、
はいはいはいはい、
でその時にやっぱり花嫁の名前がやっぱり最初に書いてありますね、うんうん、
あ、
なんかそれは日本と違うなって、まあ、ちょっとしたことですけど、
うん、
日本ってやっぱりその、うん、まあ、同じように書いてあるか男の人が絶対先じゃないですか。
そうだね、
うん、なんかそういうのも、うん、あ、違うなってなんか思いました。
まあ、でもなんかわかるかも、あのレディーファーストだから、うん、こっちって
そうそうそうそう、そんな女性を後になんかしたら多分ね、花嫁メインじゃないのかみたいな
気強い女の人多いし本当そういう感じだよね。
ねえ、それはまあなんかレディーファーストの文化だなと思いますよね。
うん、だし結婚式とかってやっぱり女性がとにかく、まあ、主人公では、うん、2人が主人公だけど、まあ、ね、まあ、まあなんかね、うん、っていう感じが、うん、
やっぱりそのね、うん、女性が
女性主導というか、う
ん、幸せにいられるかっていう、
そう、まあなんかパーティーじゃん、うん、パーティーっていうか、だからやっぱりこのこっちはなんか特にそれが出てるのかなって、この名前も先に行くっていう、うんうん、
そうそうそうそう、
へ
え、そういうのはねすごい感じましたね。なんか
面白い
ねえ、
うん、またね、でもこれアメリカだからこういう風だけど、うん、また全然違うさ、うん、例えばまあヨーロッパだとか、うん、まあ、アジアでも日本じゃないところ、うんうんうんうん、まあ、中国だと か,、
は
い、なんかね、いろんなタイとか、ね、全然違いそうだよね、う
ん、なんか例えば宗教とかによっても違うから、ね、このなんだろう、うん、インドと か,、
う
ん、なんかそういうとことかでも全然違いそうじゃないですか。
いやいや違いそう本当に
ね、
うん、
なんか世界のお葬式とか、うん、結婚式行ってみたいですね。行ってみたいって
言ってみたい
見てみたい、
うん、すごい、まあ興味あるよね。
うん、ね、面白そう、いろいろ違いがあってね。
だってさ、日本とかでも、うん、まあ、そのお葬式、うん、結婚式はちょっとよくわからないけど、なんかいろんなそういう、うん、日本って長細いっていうか、まあね、日本も広いじゃん。だからなんか全然さ、うんうんうん、まあ全然関係ないかもしれないけど、こうお雑煮が全然違うとか、
はいはいはいはい、
お雑煮の作り方とか、その味付けとかも全然違ったりだとか、うん、なんかいろんな文化があるじゃん、うんうん、日本の中にも、うんうん。だからもしかしたら、その日本の中でもまたなんかいろんな違いがあるのかもしれないよなって思った、
ね。だって沖縄とか全然違うじゃないですか。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
ねえ、
うん、結婚式とか。
だからなんかそういう、だって沖縄確かね、お葬式とかもいろいろ違うし、うん、お盆だったりとか、なんかちょっとやっぱりね、文化が違うところがすごく一番日本の中ではそうかも、大きいかもしれないですね。
ねえ、
違いが。
ねえ、
うん、
いやー面白い。
国が違えばもっとね、いろいろあるでしょうね。
いやー全然違うんだと思う。もう常識じゃないよね、日本のあれだけじゃ、
うんうんうん、そうね、
面白いね。
そう、 そう、まあこんな感じでね、うん、まあいろいろまたね、
うん、
なんか詳しくもっとね本当話せればいいんですけど、そんなに私も詳しくはないから、うんうん、またねそういう機会があればまた体験とかを話してみようかなとは思いますが、うんうん、まあこんな感じで終わりましょうか、
はい、
今回は。
はい、
はい、ということで、私たちに話してほしいトピックや質問、感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ニューヨークの街の様子だったり、いろいろね、いろんなイベントこととかアップしたりしてますので、よかったらフォローしてみてください。あとは私の個人アカウントは sally.pii です。ここも私の日常をアップしてますが、トップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。